おはようございます。9月になりました。皆さん、今月も神様の恵みを期待しましょう。今日の箇所は結構有名な箇所です。みんながご存知のような内容ですけれども、ペテロがイエス様に本当に出会うとの劇的な事件が記録されているところですね。ご存知のように、ペテロは皆さん、漁師ですね。昔も現在も漁師の生活は結構大変だと思います。昼は、網や道具などの手入れをするか、または早めに寝ておきます。そして、日が暮れると、出航準備をして、本当に暗くなると、海に出かけます。他の人が働くときに寝る。また、寝るとき起きて働くこと。まるで逆になっているその生活をするということです。もちろん、すべての漁師がみんなそうだよというわけではないんですけれども、そういうような生活をしている。ね、テレビで見ると、本当に暗い時、船に乗って海に出かけるということを結構見ることができます。昔に比べて今は何でしょうか。いろんな技術や、装備、道具ということは発達して、魚を取るのが楽になったと言えるかもしれないけど、やっぱり大変な生活でやることは違いないんですと思います。そのような面で考えてみると、ペテロの生活も人生も結構非常に疲れて大変だと思います。この日は、イエス様に出会った日は、夜通し働いたんですけれども、何一つ、取ることができなかった。それで、太陽が昇って、もう、戻りましょう、と言って、元気ないまま、戻ってきて、網を洗いながら、整理をしていた。でも一方から、なんか、騒がしい人たちの声が聞こえるんですね。群衆の群れが自分の方に来ている。でも誰かについて、来るような姿。よく見たら、イエス様でした。イエス様は、ペテロの船に乗り、陸から少し漕ぎ出そうというように、出すように頼みました。イエス様は船から、この岸辺に立っている群衆に教えたと書いてあります。話が終わるとペテロに深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさいと言われました。その後は読んでくださった通りの内容。私はもうよく知っていることなんです。でもこの箇所で、私たちは本当に重要な教えをいくつか発見することができます。このことを皆様と共に見たいと思います。まず、一番目はですね、失敗して疲れた時がイエス様に会える時、時間であることになります。疲れている時、失敗している時、その時がイエス様に会える時である。一晩中苦労したんですけれども、何とつ捉えられなかった。それ戻ってきて、網を洗っているペテロは何を考えたんでしょうか。もちろん、毎日、魚を取るに行くんですけれども、毎日満船になるってわけではないと思いますね。でも、一匹さえも取ることができないと、その日も稀だと思います。この日は、一匹さえも取ることができなかった。それで今、洗っているその、ペテロ。皆さんもペテロと似た経験をした方いらっしゃると思います。汗を流しながら、本当に一生懸命に働いたんです。でも、期待した結果を得ることができなかった。また、疲れた体と折れた心で生きていく人々がこの世にはたくさんいる。自分はそうではないよと言える人は誰一人もいないと思います。成功した人は、成功したことで、疲れ果てしなく続き。また、成功しようと頑張って働いている人たちは、もう努力しても、頑張ってもついていけない、その人生。 まあ、その人はもっと、まあ、疲れると思います。または一生の夢を持って働くんですけども、それが全てが全部崩れて、これ以上立ち上がることができないときには、周りの人たちは一人二人、まあ、自分から去っていく場合も結構あります。このようにですね、深い虚しさを私たちは経験して、この世の中で、このように、まあ、歩んでいく、生きていると思います。もう本当の世の、たくさんの人が、人生の重荷を、言っていく、生きている。そういうように、まあ、考えているんですね。本当に愛して、お二人で愛して始めた結婚生活も、どうしてこんなに問題が多くて大変なんでしょうか。大きな夢を持って育てた子供がどれほど大きな負担になるんでしょうか。それ以外にも、健康の問題、職場の問題も、計り知れないほどたくさんの問題で、私たちの人生は疲れている。と思うんです。でも仕事をして疲れるとしても、結果が良ければその疲れはもうなくなるし、もう感じないんですよね。でも今日の、ペテロのように、何一つ結果が出なかった場合には、何倍もその疲れを感じるようになりますね。そんな日にイエス様が訪れました。非常にの深い意味がここに、込められていると思います。イエス様はペテロをずっと見守っていらっしゃったという意味なんです。この日、偶然ペテロの船に乗られたというわけではなく、ずっとペテロのことを知っておられた、見守っておられたということになります。それ今、まあ、がっかりしている、疲れている、わあ、私も自分のことに対して懐疑的になっている、この日イエス様は彼の前に現れたということになります。二つの二隻の船がありましたけれども、その中でどれがペテロの船だったということも分かっておられる。もちろん神様だから、全能なる神様だから、もう言わなくても知ってるんですけれども、人間的に考えてみると、もうずっと見ておられた。だから、土地がいいペテロの船であるということはよく分かっている。その話は、神様、イエス様は、ペテロに関心があるということになります。つまりその話は何の意味でしょうか。イエス様は私たちに関心を持っておられます。ハレルヤ。皆さん一人一人に関心を持って今も見ておられる方であることを信じてください。アメン。自分一人ではないのです。主は私たちを一人一人を見ておられ、関心を持っているんです。ではなぜ魚を一匹も捕らえず手ぶらで帰ってきた、この疲れているこの日にイエス様は来られたんでしょうか。こうしてこそイエス様の話を、言葉を聞くことができるからです。何の話でしょうか、皆さん。たくさんの人々の救いの証を聞いてみると、共通点が一つあります。家庭や会社に問題が生じて、また病気で体と心が折れて疲れて大変になった時、イエス様に出会いましたということになります。ほとんどがそうなんです。問題がない時はイエス様を探しません。伝道者の話を聞こうとしないんです。なぜ？もう自分が考えている通りに、計画通りに行っていくから。神ということをいらない。イエスということをいらないと。そんなことが人間です。しかし、人生に問題が生じると、自ら教会を探します。 なぜでしょうか。人間は何かでも、まあ、されたいってこと。人でも、もう見えない信じなかった神でも、なんか助けてくれる何かあれば、その人に好かれたい。それで、今はずっと、イエスを信じる人たちの顔を見たら、明るくて喜んでいる方ら、私も教会行ってみようかと、そう思うかもしれない。だから皆さんの顔が大切なんですよ。笑ってください。皆さんを見て、私もイエス様を信じてみようかという思う人が周りにいるからです。イエス様も、私たちの仕事がうまくいって満腹な人には会いに来てこられないんですよ。いや、そうではないんですけども、イエス様は非常に、常に私の心を叩いていらっしゃいますけれども、自分が非調整を感じないから、イエスが叩いているその音に気づいていないです。だからイエス様はいつ来たんでしょうかと、後でイエス様を信じてから反問するんです。いや、私はいつもあなたとの心を叩いたよと、いつ来たんでしょうか、こういうのやっている。感じないんです。気づいてないんです。なぜ、自分は今まで満足しているからと。これが人間です。だから今イエス様はこの日にペテロの前に現れたということになります。これが皆さん重要な教え二つ目です。何でしょう？失敗して疲れている、疲れを感じているとき、神様の声がよく聞こえるんです。今までは聞こえなかったものが聞こえるようになる。例えば、この養子でしょ？水揚げが良いときには、誰の話も聞こえてないんです。なぜ？喜んでるんです。わあ、たくさん取った。喜んでるんです。でも、手ぶらで戻ってきて、網を洗っていたこのペテロ。今日だけではないと思います。今までずっと、もう30歳以上だと思うんですけども、30年、もう20歳から、まあ10歳から、まあ、漁師を始めたとしても、20年、10年、20年。ずっと疲れてる。もう、これ、いつ、やめるかと考えてきたこのペテロ。今日が限界だったかもしれないですよ。その日、イエス様が現れて、自分の船に乗ってメッセージをするんです。教えを始めるんです。網を洗って手入れしながら、自分も思わず、そのイエスの話が耳に聞こえてきたかもしれないです。ペテロに向けて言われるのではありませんが、ペテロはそのそばで全てのことを聞いていたんです。最初から最後まで全部聞いたでしょう。人はですね、人生に、また特に自分自身で懐疑的になると、心の耳が、魂の耳が、開いてるんです。その時何かが聞こえてくるんです。周り人たちの上限、アドバイス、仕事がうまくいく時には全然聞こえてないんですけれども、失敗した時、疲れてる時、隣の人がした話、その一言で慰めれるし、力を得るし、そうなるんです。聞く耳が開かれるとなります。今、ペテロがそうなっていると思います。多分ペテロは、イエス様が教えていることを隣で聞きながら、心に感動を受けたかもしれないんですよ。私たちの言葉で表現すると、恵まれたかもしれないんですよ。ああ、いい話だと。そうでなければ、突然イエス様が、深みに行って網を下ろしなさいという言葉に皆さん従うわけはないでしょう。 な感動されたから、ああ、この人の話は何か違うでしょと思ってるから、その言葉に従って深みに行ったんじゃないかと思います。皆さんは今私の話がよく聞こえますか？陸石のこと声ではなく、神様の言葉としてよく聞こえているんでしょうか？イエス様は私のような人間をスピーカーとして用いられるんです。今は私の話をするのではなく、私を通してこの場にいらっしゃるイエス様がご自分の話を私たちに今話してくださると信じます。メッセージがよく聞こえるということは、神様に耳を傾けているその証拠になります。なぜでしょう？まるで自分に今話しているようになるから。自分の心をよく知っている神様が自分に何か話して、直接話しているように感じるから耳を傾けるんです。メッセージが聞こえない理由はいろいろあると思いますけれども、もうそれは後で話しましょう。皆さんイエス様をよく信じるためにはどうすればいいでしょうか。神様の御言葉をよく聞かなければならないんです。ハレルヤ。良い信仰生活をする。良い信仰を持つために、まず、主の御言葉をよく聞くことが必要です。そして、キリスト教は、聞くどころから出発する宗教だと言われます。まず聞いて、まず聞くことが必要である。他の宗教はよくわからなくても、その教えをよく知らなくても、まあ、そのまま信仰生活、そういうものをできるんです。例えば皆さん、神道は何かご存知ですか？神社、神道って何を学ぶんでしょうか。このインターネットのウィキペディアというその辞書があるんですけど、そこで昨日私が探してみました。神とは何か、この書いてあります。神とには経典や具体的な教えはなく、階層もいない、教えがないということ。まあ、階層だから誰が作ったということもない。階層がないということは何を信じるか、その信じる対象がないということになります。だから教えもありません。皆さん神社行って何か教えられましたか？ただ箱の前にお金入れて手を合わせて自分が願い事を祈ることで終わり？お守りを買って自分の身につけて、それが守ってくれると信じることだけ。もちろん私も神社のこと、神道のことを詳しく勉強したわけではないから、もっと詳しいこともわからないですけれども、でも、日本のこの辞書にはこういうふうに書いてある。自分が何を信じるかもわからないまま、そのここに行って、祈るということになります。仏教では何を教えているんですか？皆さんご存知ですか？もちろん仏教には教えもありますし、法要もあります。こういうように集会もあります。でも一般の信徒にこの聖書みたいな仏教があるんですけれども、それを読みなさい、よく覚えなさい、聞きなさい、言わないんです。ただ私は仏教です、ただし私は仏を信じます、こういうふうに言うんです。何を教えてるのか全然知らないんです。私の、ばあちゃんが、亡くなられたんですけれども、 仏教で、まあ、お寺に行って、まあ、ずっと若い時はいろんなことやりましたけれども、一回もその仏教を読むことを見たことはありません。ただ自分が願い時があるときはお寺に行って、その前でお辞儀しながら何か祈ってご飯食べて降りてくる、それが全部です。韓国ではですね、お寺で何か塔があるんですけど、その周りを何回も何回も回ることで祈るとそれが叶えられると、そういうような話があって、もうずっと回るんです。それだけです。仏の言葉をよく聞きなさいと強要しないんです。ただ自分の幸いのため、祝福のため祈ることで終わり。でも皆さん、聖書は何て書いてありますか。申命記6章4節を見ると、聞けイスラエルというように始まるんです。ヘブル語でですよ、聞けイスラエル。それでイエス様も、耳ある者は聞きなさいということを何回もおっしゃいました。よく聞きなさいという話です。何を？主の御言葉を、ハレルヤ、神様の言葉を聞きなさいということになります。神様が見える存在、私たちの目に見える存在ならば、もうこういうふうに話す必要はないと思います。でも神様は目に見えない霊ですね、ハレルヤ。なのでご自分が語ったこの言葉をよく聞いて行いなさいと言うんです。今は記録しているこの聖書がありますけれども、この聖書がこのように編集される前には記録されたものがなかなかありませんでした。また聖書も創世記別、申命記別、詩編別々、イザヤ書別、もうバラバラになっていたんです。だからある人がそれを語ることで、これよく聞く、それが必要だったんです。聞いて黙想して、ある人を覚えて従う。聖書を見るとよく見えない、見えるんですか、皆さん。信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのですと、ローマ書10章17節に書いてあります。よく知っている言葉でしょう。信仰は聞くことからと。聞かないと、神様の言葉を聞かないと救われないんです。ハレルヤ。でもよく聞くことによって救われます。イエス、主の言葉をよく聞くと、人が変わりますし、人生が変わります。ハレルヤ。なぜですか？言葉には力があるから、ハレルヤ。言葉には命があるから、ハレルヤ。だから私は主の言葉を聞いて、それに従っていくんです。それでサタンは、礼拝に出席できないようにします。礼拝の時間にメッセージを聞けないように、他のいろんな考えを私の頭に入れるんです。心をイライラさせたり、眠くさせたりします。さっき、なぜメッセージが聞こえないかということですけれども、肉的に疲れるから眠る場合もあります。2番目は、あの話私よく知ってると考えちゃうと聞こえないんです。また、メッセージする先生が気に入らないと言うと聞こえないんです。全部私が経験したことなんです。あの先生は気に入らないと言うと、いい話でも聞こえてない。でも自分が好きな方は語ると面白いと言って聞くんです。これが人間なんです。しかし全然大丈夫だったのに、説教が始まるとすぐ眠くなるということは、聞けないように邪魔することになります。 このことを皆さん気をつけなきゃならないです。だから皆さん、私たち主の御言葉を聞く、そういうことに私たちは努力しなきゃならない、されるや。今ペテロが耳を傾けて聞いたのをイエス様はご存知でした。その時イエス様は話が終わるとペテロに何と言われましたか？深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。今ペテロは海から一晩宿をして、まあ戻ってきた、帰ってきたりばかりなんです。また一匹も取ることができなかった。結構疲れている状態です。わあ、自分も疲れているから何もできないと、その時、その時イエス様は、イエス様に命令がありました。海にいて魚を取りなさい、網を下りなさい。これが皆さん重要な三つ目の教えなんです。自分が何もできない時、神様のメッセージが、主の命令が結構あります。自分が生き生きしている時には、何でもできそうになっている時には、全然その神様のメッセージは来ないんですけども、自分が何もできない、もう疲れてしまった、やめてほしいと言って、その考える時、主のメッセージが聞こえるんです。でも、面白いことは、いや、面白いかどうかわからないけど、そのメッセージは、自分がそれに従っていくことが結構難しい命令になります。ほとんどが。いや、私できません。今疲れてるんです。今もう力もなりません。たくさんやってみたんですけども、できなかったので、もうこれ以上はできません。その時、聖書を見ると、その時イエス様、神様の言葉があります。モーセ、80歳に神様の声がありました。40歳の時、生き生きしている時、自分の力がある時、自分の力で人を殺した時には、神様は沈黙しました。しかし、80歳になって、何も持ってない時、先週申し上げたでしょう。その時現れて、エジプトに行きなさいと言われます。ダビデも、アラノで10年以上、逃亡生活をする時、たくさん神様と交わりがあって、たくさんの詩を書いて神様を賛美する生活をしました。ペテロは今多分驚いたと思います。なぜ昨晩私は一匹も取れませんでしたということを言ったことはないのに、イエス様はそのことをどうして分かっているか。それで深みに行って網を下ろしなさいと、こういうふうになぜ話しているのか。それに対して軽減に思ったかもしれないです。不思議な、面白いな。でもイエス様は神様の一人子ですよね。ハレルヤ。私たちは全てを知っておられるんです。自分が話さなくても私のことをよく知っておられる神様です。神様は私たちの会見を見るのではありません。継承した美しい顔を見るのではありません。憂いの顔を隠すとして継承を濃くしても、大変なことやもう心折れたことを隠すつもりで明るく笑っても、神様は私たちのすべてのことを知っておられます。ハレルヤ。主の前で私隠すことできません。秘密ということはありません。行の失敗だけではなく、過去の痛みも苦しさも全部知っておられ、隠れたため息、苦痛、心痛み、すべてを知っておられるためです。それで ダビデはこのように賛美しました。神はそれを探り出されないでしょうか。神こそ心の秘密を知っておられるからです。もう一箇所を見ると、皆さん共に読んでみましょうか。せーの。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、遠くから私の思いを読み取られます。あなたは私が歩くのも伏すのも見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の舌に上る前に、何としよう、あなたはそのすべてを知っておられます。アメン。すべてを知っておられる。立つことも座ることも伏すことも、自分の舌に言葉が上る前に何を言うかも神様は知っておられる。素晴らしいですね。でもこの話をすると、いや、神様が自分のことをすべて知っておられるんだということに負担感を感じ持つ人が結構いるんです。まるで自分を監視しているんだというふうに考えるからです。でも私たちを監視するため、私の間違っていることを、まあ、叱責されるため、すべてを知っておられると、こういうふうに書いて話したわけではありません。人が知らないその秘密を暴露するためでもありません。神様は私たちの弱いところを助けてくださる。苦しんでいる心を慰めてくださる。心の願いを叶えてくださるために、すべてのことを知っておられると話してくださったと信じます。アメン。ペテロを助けるためです。皆さんを助けるためです。自分の辛さ、自分の悲しさ、自分の大変なことを皆さん周りの人に話すことも一二つです。一回二回だけです。それを何回も何度も話すとどうなりますか？周りの人たちはもう聞こうとしないです。それで私また失望するし傷つくんです。しかし一人だけは例外です。イエス様だけは私たちのすべてのことを知っておられるから、その方の御前で何度も話しても聞いてくださるんです。ハレルヤ。いくら叱られて大変でも、神様は私たちを最後まで助けてくださるお方なんです。もう一つ私たちが知らなきゃならないこと、イエス様は助けようとしてるんですけれども、さっき申し上げた通りに、その言葉がなかなか従順しにくい言葉になる場合があります。ペテロに言われたことを例えすると、深いところに行って網を下ろしなさいと言われた時はどういつでしょうか？もうお昼ぐらいです。鯛は全部登っているんです。昼には魚がなかなか取れません。またもうむやみに深いところに網を下ろすとして魚が取れるわけでもありません。これは誰よりも漁師であるペテロはよく知っています。だからこの言葉に従うことは、いや無駄だとすぐ思っちゃうんです。よく知っているから。さあ皆さんならこの言葉に従いますか？皆さんがよく知っていることを全然知らなさそうように見える人が隣で何か言っちゃうとどうなります？知らないくせに。言わないけど心にそう思うかもしれない。それで従わないんです。だからこれは本当に難しい場面なんです。ところがここでペテロが こうやった言葉、行動は結構驚きです。ペテロの答えを皆さん、ご説です。読んでみましょう。せーの。先生、私たちは夜通し働きましたが、何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみます。でもお言葉ですので網を下ろしてみます。ハレルヤ。これは本当に驚きのことです。誰よりもよく知っていたペテロがイエス様の言葉に、でも大言葉ですので今までやってきたんですけども、これはできませんでした、私直前までやりました、やってみました、だからこれは失敗に、もう見なくてもわかります、でももう一度大言葉ですのでやってみます。イエス様、ペテロがイエス様を乗せて深みに行って、言葉を通りに網を下ろしました。するとどうなりましたか。もう網が破れそうほどにたくさんのおびただしい数の魚が取れました。ペテロが下ろしたのは何でしょうか。皆さん、ペテロが下ろしたのは網なんですけれども、実は彼が下ろしたのは網ではなく、よく聞いてください、自分の知識と経験でした。すなわち自分が今まで持っていた専門的な知識、経験、技術などを今主のイエス様の足の元に下ろしたということになります。これがなかなか私たち難しいことです。今までの習慣を捨てることは、今までの経験を捨てることは、それを諦めるということは、皆さんなかなか難しいんです。ペテロは何十年間自分がやったことのことを全部捨てて、お言葉ですのでやってみますと言って従順しました。神様は今この時間、皆さんに、私たちに同じ命令を今されていると思います。網を下ろしなさい。皆さんが下ろすその網は何でしょうか。下ろさなければならないその網は何でしょうか。何を諦めるんでしょうか。人によってそれぞれ違う意味で聞こえるかもしれないですよ。あるいは傲慢をくじきなさいとか、あるいはちゃんと信じなさいとか、あるいはもう罪を断ち切りなさいとか、あるいは不義の財物を積むなとか、まあ、それぞれいろんな意味で聞こえると思いますけれども、皆さん、お言葉ですので、と言いながら、ペテロのように従うと、ペテロのように素晴らしい経験をすることと信じます。ハレルヤ。従順する道が皆さん生きる道なんです。ハレルヤ。ここで、ペテロが、いや、それ無理です。一言言っちゃったら、もう弟子にならなかったかもしれないです。だから皆さん、主の前で嫌ですということを言う前に、よく考えて、祈ってから答えてください。自分の考えで無理、自分の経験で無理と言っても、もう一度祈って、もう一度主に伺えてみて、その後もう答えても遅くならないと思います。4番目の教えは、イエス様が一緒にいた時奇跡が起きたということです。 申し上げたようにペテロはイエス様を船に乗せて一緒に海に出ました。まあ、海というわけで、本当は海ではないんですけども、海のように広いから聖書では結構海という表現している。昨日の夜はイエス様が船にいらっしゃらなかったんです。だからペテロ自分自身が船長になっていました。でも結果はどうなります？何一つを取ることができなかった。残っているのは疲れだけ。空いているその網だけ。網にゴミが入っているかもしれないし、海藻が入っているかもしれないし、いらないものいっぱい持って、必要ないものいっぱいを船に乗せて持ててきたかもしれない。でも今はイエス様と一緒に出かけました。ペテロは自分のすべての権限をイエス様に任せたんです。イエス様が船長になりました。ハレルヤ。それで船長の話通りに船を運航して網を下ろしたんです。深いところまで行きなさい、深いところまで行って、ここで下ろしなさい、下ろしました。その結果どうですか？どれだけの多くの魚が取れたんでしょうか？皆さん、網が破れそうになっている、おびただしく魚が取れられた。これは私たちの生活の、信仰生活の現場でも適用されるべきことだと信じます。ありがとうございます。皆さん、もしかしてこのメッセージを聞いている皆さん、いまだにもイエス様のいない人生を生きている方いらっしゃいますか？自分の人生の主人が自分になっている人いらっしゃいますか？教会に通ってもイエス様に人格的に会ってない人もいらっしゃるかもしれないですよ。その人は、その人の人生は自分自身が主人になって自分自身が船長になっているということも同じなんです。たまに教会来るんですけども、いつ来るんでしょうか？まあ仕事がうまくいかないから、いろんな問題でもう胸がもどかしいから、その時だけ教会へ来るとすれば、それはイエス様を信じることではないだと思います。夜通し働いたんですけど何一つも取れなかった、このペテロと変わりないとなります。教会へ来るのは自分の何かを、自分がもう目的があるからだけ来るならば、それは本当の信仰生活ではないと思います。もちろんうまくいった時もあるでしょう。でも考えてみて、自分の人生のことを振り返ってみると、今皆さん何が残っているんでしょうか？本当にああいったこの網だけ残ったのではないんでしょうか？自分の力で生きようとしたら全てが大変になります。ペテロのように人生のその主導権を、まだ王者をイエス様に譲るということが、その人が本当に幸いな人生で祝福される人生だと信じます。それではこれからはイエス様を皆さんの船の船長にお迎えて、人生というその海を航海してみてください。イエス様の言葉に従って深いところに行って網を下ろしてみてください。その言葉が理解できない、 まあ、従い難しい言葉としてもペテロが答えたようにお言葉ですのでと言いながら私たちもチャレンジしてみてください。その人に神様の祝福があって、お金で買えなかったものが名誉とか、まあ、権力権勢でも得られなかったものが与えられると信じます。それは命でしょう。ハレルヤ。永遠の命です。でも皆さん、もらったその祝福よりその後の反応がもっと大事です。ペテロはどのように反応しましたか。今ペテロはおびただしく取られたこの魚を見てとっても驚きました。一緒にいた同僚たちもみんな驚いたんです。それはもう当たり前だと思いますね。何時間前までは何一匹も見えなかった魚がこんなにたくさん取られたということを見るとみんな驚いたでしょう。でもペテロは驚いてたんですけども喜ばなかったんです。今明るい昼まで深いところに行って網を下ろしたんです。網が本当に破れそうになるほど魚が取りましたけども彼は喜びませんでした。なぜでしょうか。ペテロにはもう魚には興味がなくなったんです。これからはイエス様が誰なのか、そのことに興味が生じたんです。この方本当に誰なのかと。今日初めて見たのか、もう以前もう顔知り合いか分かりませんけれども、この人は本当に誰なのかということに興味が生じたんです。もう魚は二度と見てない。彼の反応はどうなりますか。そうすると恐れて主の身元にひれをして、私から離れてください、私は罪深い人間ですというように告白しているんです。ハレルヤ。これは本当に奇跡なんです。おびただしい数の魚を取ったのが奇跡ではなく、自分が罪人であることを悟って告白することが本当の奇跡なんです。ハレルヤ。なぜなると、皆さんもよく知っていると思いますけども、人間は自分自身のことを素直に人間の前で告白することはなかなかできません。間違っていることを知っているのにも、それを認めるのことはできないんです。自分が罪を犯したとしても、まず、いや、私はしませんでしたとか、わからなかったんですか、一応、そういう話してから、証拠が出て、いろんな証人が出ると、その時、ああ、私がそうしましたとか、後で告白する。でも、ペトロは今、すぐ自分は罪深い人間ですというように話してるんです。皆さん、伝道すると何が一番難しいとかわかりますか？あなたは罪人ですと言ったら、なぜ私が罪人ですかというように、まあ、ね、険しい顔でね、反抗するんです。罪人ということ、罪ということを、結構敏感です。いまだにも教会であなたは罪人で私たちは罪人ですと言うと、いや私はそうではないと、そういうように心の中に密かに考えている人はいるかもしれない。でもペテロはそういうように自分が誰なのかを告白して、悟って告白したということです。その時、今イエス様がペテロにもう一つの言葉を話をしてくださいました。恐れることはない。今からのち、あなたは人を取るようになるのです。ハレルヤ。新しい使命が与えられました。人生に疲れを感じたペテロに神様、イエス様は、魚ではなく人を取るようになるんだと言ってくださいました。なぜ、今までペテロは、魚が自分の人生の全てだと思ったんです。魚を取ることが自分の人生の全てだと思って生きてきたんですけれども、イエス様の話に従順してみたら、いや、そうではないんだことを分かって、 自分が持っていた知識、経験、すべてのことを捨てて、イエス様についていたと、11節に書いてあります。だからといって皆さん、皆さんの人生全部捨てて、イエス様に従いなさいという話ではありません。でも、よく覚えることは、自分が今まで自分を頼りにしてきたそのことを、私たちは捨てなければならないです。ハレルヤ。ペテロがお言葉ですので、と話して自分の経験を、知識を捨てたように、私たちも頼りにしていたすべてのことを捨てて、これからは主の言葉に頼りにして生きていかなければならないと信じます。それが自分が罪人であるイエス様に命があると告白した人が、それを信じる人が取るべき行動だと思います。まとめます。自分が今、皆さん今まで頼りにしてきたもの何がありますか。それを今捨ててさらに取ったばかりのたくさんの魚まで捨てて、イエス様についていたペテロのように、そのペテロの足取りは軽かったはずなんです。今まで経験してなかったその喜びが、また新しい希望で胸がいっぱいになったと思います。それすべてを捨ててイエス様についていたと思います。私一人一人も神様のイエスギリスの御言葉に頼り、それをイエス様を追いかけることで、まあ、疲れている人生ではなく、日々新しい希望に満ちた人生を歩んでいくことができるように、共に祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。